10ページ、上田聡議員、図書館の委託料に占める諸経費とは、業者の儲けといいますか、企業想定経費です。問い、来年度から図書館運営業務の一部を民間委託にした場合に、正職員などが5名も削減される中で、災害時の対応はどうするのか。答え、社会教育課長。現在と同様、指揮命令系統の確立及び定期的に避難訓練などを行い、十分な体制を整えることで対応していきます。問い、委託料の詳細は。答え、社会教育課長。委託社員の給料、社会保険料、雇用保険料の積算合計に企業想定経費率 30% と消費税 10% を掛け合わせたものが合計4637万3598円となります。この町の試算値と業者提出の参考見積もり額4533万6773円との間に約 2% の乖離がありますが、試算値より安く運営が可能であることから、後者を実際の数値として見込んだものです。問い、その試算によると、諸経費がおよそ970万円余り、消費税がおよそ420万円余り、合計で1400万円近く計上されることになりますが、諸経費とは何ですか？答え、社会教育課長。諸経費につきましては、業者の儲けといいますか、いわゆる経費、人件費や社会保険料などの約 30% ということで、972万6000円を予定しています。夕方から正職員がいなくなる図書館。図書館の写真があります。11ページ。森山哲夫議員。台風19号への対応は万全だったのか。今回の教訓を生かし、防災体制の充実に努めます。問い、避難勧告の発令をどうして防災行政無線で知らせなかったのか。答え、暮らし安全課長。深夜での避難行動は危険と考え、防災無線の放送は明け方の5時に行う予定でしたが、その後、利根川の水位が低下し始めたため、氾濫の危険性も低下したと判断し、5時の放送も見送りました。問い、利根川の水位は朝8時の段階でも氾濫危険水位を超えていたわけだが、どんな予測をしていたのか。答え、暮らし安全課長。結果的に朝方まで水位は上昇しましたが、想定としては氾濫危険水位を下回ると見ていました。防災無線の運用等については、今回の教訓を踏まえ、もう一度検証する必要があると考えています。問い、避難勧告を発令した時点で、どうして非常体制を取らなかったのか。答え、暮らし安全課長。体制を整える時間的いとまがなかったためです。問い、どうして地域防災計画で定めている基準通りの体制を取らなかったのか。答え、暮らし安全課長。今回に関しては、氾濫などの危険性は低いだろうということで、非常体制を取る必要性はないと判断しましたが、町として本来どうすべきだったのか、改めて検証していきたいと思います。消防庁発行の啓発誌。警戒レベル4で全員避難、逃げ遅れゼロへという啓発誌の写真があります。